Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにポッポリさんからおはがきいただきました。妙慶さんおはようございます。今朝田んぼのあぜ道を、いろいろと雑草を抜いたりしていると小さな虫を見つけました。そして今度はカマリキリくんがこちらをガン見しています。おはようってなんか言われてるようでカマキリさんが現場監督さんに見えましたとのことです。なんだか想像できます。いやーポッポリさんって発想力すごいですよね。もう虫さんもあの草も動物も世の生きとし生けるものすべてが一つの物語になっていくんですね。いやー楽しく拝見させていただきました。ポッポリさんありがとうございます。さあ続いての方です。お盆のお尋ねなんですね。あのどうしても、お盆が過ぎた時にこのおはがきを拝見してしまってあの来年のために聞いていただけたらと思います。寝屋川より太郎さんありがとうございます。お盆のお花はどのようにさせてもらったらいいでしょうかとのことです。お墓の前に、差し込み口、お花の差し込み口がないでしょうか。なかったら、花瓶に入れて、そのままお水をもちろん入れて帰るというのが理想です。あとはお墓の、担当の方が最後ね、枯れたお花は処理してくださると思いますので、まず行けるということをなさったらいいと思います。また、お盆のお墓の心得なんですが、できるだけご本尊にまずお参りしてください。いきなりお墓に行かれる方がいるんですが、お寺さんだったらお寺の本堂がなければ必ずご本尊が入り口あると思うので、まずそこに合掌してお墓に行ってください。中心はご本尊です。亡き人はお浄土におられます。それは阿弥陀如来のお浄土におられますので、まず阿弥陀如来に合掌して、そして次にお墓にお参りをしてくださいね。太郎さんありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームコロタンさんありがとうございます。妙慶さん一口羊羹当たりました。ありがとうございます。連休私は北陸新幹線で黒部ダムに行ってきました。50年ぶりに同じメンバーと、50年ぶりなんですか。わあすごいな。皆さん揃ったんですね。みんなで来られたこと本当にありがたく、朝4時半に起きて、この涼しい涼しい白い真っ青な空と、そしてこの氷の白さを涼んでやってまいりました。その時に水分補給に片手で食べられる塩味の小さな羊羹井村さんをいただき最高でしたとのことです。そうですよね。ちょっとポッケにもリュックにも入れとけますものね。日持ちもしますし栄養補給になりましたね。わーコロタンさん良い旅でした。ありがとうございます。さあ続いての方です。あずきの七福さんありがとうございます。妙慶さん番組を聞いて清々しい気持ちになりました。妙慶さんのお話、リスナーの方が活発に話ができるこの番組は本当に素敵だと思います。大切にしていきたいと思いますとのことです。本当ですよね。こうしてリスナーさんがメッセージをくださる、それをまたリスナーさんが聞いてくださり一緒に考えてくださる、ああ不思議なこの時間、本当に尊い時間をいただいていると思っております。ありがとうございます。さあ続いての方です。みかんばあばさんありがとうございます。私は89歳になるおばがいます。おじは令和元年に亡くなりました。無宗教のおじだったので共同墓地に収骨しております。ずっと法事をしてきました。今年令和7年にまた法事がすると案内を いただきましたが、これは何年にしてもいいんでしょうかとのことです。もちろん区切りというのはあります。それはやはりその年ごとに改めて亡き人を思い出しながら、そして亡き人の願いを生きている私たちが聞いていくというのが大切な法事なんですね。ただお参りをしてやってるっていうのはこれ一方通行なんです。亡き人は仏さんとなられ、その仏さんは私に何を願っているのか、私は後悔のない人生を生きているのかということを確認するのが法事です。ですから今年できなかった、三回忌にはできなかったっていう方は、4年経っても5年経っても構いませんので、合唱できる時を大切にしてくださいね。さあ続いての方です。青紫のヒヤシンスさん、メールをいただきました。ありがとうございます。妙慶さん、去年の夏、大谷祖廟で行天講座で法話をなさいましたよね。今年もあるのかなと思ってずっとネットで検索していたんですが、妙慶さんの名前は見当たりませんでした。どうしたらいいですかとのことです。ありがとうございます。わざわざ探してくださったんですね。この信州大谷派ではいろんな別院、そして大谷祖廟も含めて夏の時期行天講座をしております。僧侶もいろんな方がおられますのでね、それぞれの僧侶のお話に出会っていただけたらと思います。またね、リクエストをしていただいたら、また祖廟の方も考えてくれるかもしれませんので、また一声かけていただけたらと思います。わざわざ探していただきまして本当にありがとうございます。さあ続いての方です。枚方市のキティさん、ありがとうございます。妙慶さん、私の相談にお答えをいただきましてありがとうございました。元気が出ましたとのことです。あ、キティさん、そう言っていただいて嬉しいです。さあ続いての方です。草津のプリンちゃんさん、ファックスをわざわざありがとうございます。毎週土曜日の8時は本当に楽しみです。リスナーさんのメッセージも楽しみに聞かせていただいております。ああ、そうですか。もう嬉しいです。そう言っていただいて本当に嬉しいです。さあ、続いての方です。シュワちゃんさん、ありがとうございます。毎週土曜日の8時、心が笑顔になります。近くのスーパーで井村さんのやわもちアイスを買って見つけました。抹茶わらび餅、きな粉、アイス、黒蜜ソース、抹茶が絡み美味しかったです。やわもちは妙慶様のお話と共になくてはならないものとなっております。わー、ありがたいことを言ってくださいました。そう言っていただいて本当に嬉しいです。まさに井村さん提供番組につながりました。ありがとうございます。しわちゃんさん、どうかまだ残暑厳しいのでね、お互いになんとか乗り切りましょう。さあ続いての方です。高槻よりともこさん、ありがとうございます。妙慶さんの優しい話し方に癒されています。先月妙慶さんは一生を終えて集めたものではなくって与えたもの、これを言われて私は欲が出てるなと思いましたとのことです。いえいえ、誰だって欲はあるんですよね。ただ集めることだけに必死になってないかということも見直していきたいということで、与えたものも大切なんだということをね、お伝えしました。受け止めていただきありがとうございます。さあ続いての方です。ジョージさん、いつも番組10年前のスタートからいつもメールを欠かさずありがとうございます。妙慶さん、幽霊の日お話しなさってましたね。幽霊を通じて肝を考える、あ、それで肝試し、良い機会をいただきましたとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。さあ続いての方です。中ちゃんさん、大津よりいただきました。妙慶さん、おはようございます。夢を見ました。母がバス停で待っていて、私がバス代いくらと聞くと400円と話してる夢です。お盆に私に会いに来てと思っていますとのことです。中ちゃんさんにはお盆前にね、メールをくださっていました。ありがとうございます。 まず、まあ、お盆はね、前の、法話でもお話ししたように限定でご先祖様が帰省するわけではないんですね。これは裏バーナという、お盆にちなんでの教えなんですが、これがいつの間にかご先祖様に、まあ、つながったということなんですが、ご先祖様とはいつでも会えます。合唱する中ちゃんさんのこの御手の中にいつでもおられますので、どうか南無阿弥陀仏のお念仏を唱えてください。さあ続いての方です。前鶴の竹とんぼさん、ありがとうございます。妙計さん、聞いてください。昼間寝ていたんです。玄関の網戸がガラガラっと開いたので孫たちが入ってきたのかなと思ったら、小さい子供の猿が入ってきて、冷蔵庫を開けて食パン、ソーセージをわしづかみにして出ていきました。固まってしまいました。へえ、そうなんですか。あらららら、ら、いや、これはもう本当にもう言葉が出ないですね。まあ、これがクマだったらえらいことだなと思います。まあ本当ね、開放的にこうね、扉はね、網戸だけっていうところもあると思うんですから。でもこれからの時代、また今の時期は危険かもしれないですよね。くれぐれも無防備にならないように気をつけてくださいね。さあ、まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。